タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。11月8日、夜10時、今宵も東京府中市ラジオ府中図さんのスタジオから、私ライターで編集者の岩本太郎が2週間に一度30分間の番組をお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ8日って言いましたけど、まあ実はこれね、2日前のね、6日に収録しててです、6日の夕方に収録してるんですけどね、私がこの収録のスタジオ入る前がなんか高校生のね、皆さんたちのだったのかな、番組で、いやーなんかね、若やいでていいなって感じしたんですよね。さっきまでね、私東京、隅田川の近くのね、日本橋浜町ってところにある、編集部、まあ週刊金曜日っていう雑誌ですけどね、そこでね、ひこひこ仕事してたんですけどね、なんたってね、これ言っていいのがね、うちの会社ってね、なんかね、この間株主総会とかの資料とか見たらね、平均年齢60歳なんですよ。私がちょうど60歳なんですけどね。で今ね、高校生の皆さんが若い間でいろいろ話してるの見て、うわー、なんか全然違う世界に生きてしまったぞ俺はっていう感じがね、改めてしましたね。なんか自分が高校生だった時代ってついこの間みたいな感じで覚えてるんですけどね。だから60で、18でしょ。だからもうね、あ、もう計算するのもやばだ。なんかね、そういうね、でもまあやっぱりそういうことがね、やっぱりこちらに来ると刺激になってるからいいなと思いながら、いつも毎回、この2週間に一度の放送、私も楽しみに、やってきております。で、まあこの2週間がね、本当にまたね、大変だったんですよね。季節の変わり目で結構ね、ガクンと寒くなったりねしたこともあったんだけれども、私の方はね、またね、ほら3連休があったじゃないですか。11月3、4、5ね、この3連休あると本当に私個人的に大迷惑なんです。なぜかっていうと、週刊誌をやっててね、週刊金曜日っていう雑誌は、これね、まあ毎週毎週はもちろん新しい情報をね、1週間に一遍のサイクルで、作ってるわけですよね。ところがね、これ大体ね、いつも金曜日発売の雑誌をね、大体月曜日に全部印刷所さんに、みんなね、完成した版下っていうのを作って、お任せしてすり上がって、出すんですね。ところがこの3連休ってやつは、今大体ほら月曜日が休みになるじゃないですか。月曜日は普段ね、その校了日ってやつなんですよね。全部この日に全部終わらして、はい、あとは雑誌できるのを待つだけです、お疲れ様でしたってなってね、その後しばらくホッとできるんだけど、これがね、この月曜日が、お休みになってしまうと、その校了日が前の週の金曜日に繰り上がってくるわけなんですよ。つまりどういうことかというと、一つ前の号の校了日と、その次の号の校了日が、その同じ週の月曜日と金曜日に2回あるって、ふざけんじゃねえよって言いたくなるようなね、スケジュールなんですけれども、ごめんなさい。言葉汚いね。で、まあ、今回実はそういうスケジュールだったんですよ。このね、11月1日号と11月8日号。今、今度また11月15日号ってやつの編集やってるんですけどもね。いや、まあ、そんなことでですね、いろいろ大変でしたよ。まあ、そうした中でもですね、まあ、ちょっとまた今回ね、そういう時に限って私結構いろんなことをやったもんですからね、結構それで今日もね、ここ来るまでへばってんですけど、まあそんな中の話をね、今日はまずちょっとしていこうかなって思ってますね。前回もね、ちょっとこれお話ししたと思うんですけど、またそのね、昔のその冤罪者のね、話をこの雑誌でよくやるんですけれども、前回もお話ししたこの、昔、これは1986年ですね、福井市で、中学3年生のね、まあ、女子生徒さんが、まあ、殺害されたということで罪に問われて、懲役7年の判決が確定して、服役した前川昌司さんという方がね、この、まあ、再審請求っていうのを起こしてたんですけども、これが、先月の23日に、名古屋高裁金沢支部っていうところでね、これやっぱりこれ裁判の結果ね、結構ね、やっぱり自白じゃないな、関係者、知人のね、その前川さんの知人の供述とかを結構、まあ、当てに、なんかそういう判決になってたらしいんですね。あまり物証がなかった裁判らしいんですよ。で、これは警察がその知人の供述をいろいろ自分たちの、 あいつがやったんだろうという方向に誘導した疑いがあるということで再審開始を決定しましたと、おめでとうございますっていう話を前回確かやったと思うんですけどね。これがね、ただそういう決定が出たからといってはいおめでとうございますっていうふうに喜ぶわけにはいかなくて、まあこうなるとやっぱりほら、そういうふうに断定された検察の方もね、それはやっぱり、それは違うだろうってやっぱり抗議する可能性があるわけですよね。で、検察のいわゆるあの異議申し立ての期限っていうのがあるわけなんですよ。それがね、10月のこの間の、月曜日だったんですね。28日だったんですね。ちょうどだからさっき言ったね、月曜日の公領日だったんですよ。公領日にね、だからあの本当はねもうちょっと早くね、もうこれ判をこれでもう間違いないですねっていう形で固めて、いわゆる責量っていう形にね、責任に了解っていうかで責量っていうね、そういう形にしたいところだったんだけど、何してるのね、この決定が本当10日、その28日夕方になるんじゃなくてギリギリでもうすごい粘ったんですよね。でこれの筆者のね、ジャーナリストの粟野正夫さんという人にね、このその23日の、決定を再審開始決定の記事を書いてもらって、ただそれがまあ公領日の28日に結果が分かる、検察が異議申し立てをするかどうか結果が分かるということで、ずーっと待ってて、まだかまだかーっつって、で夕方にもう待ちきれなくて電話したんですね。そうしたら阿野さんが会見場でですね、やっぱりもう取材している最中、まさにその、控訴異議申し立てをしないという決定の記者会見に出てて、その中に私電話しちゃって、そしたら、はい、異議申し立てしない控訴し、異議申し立てしないとかです、そんなに分かりましたっつって、それでダーッとまとめてね、大急ぎでやって、なんとかそれで記事の最後のとこに、たった3行、検察は期限の10月28日最新決定の異議申し立てを断念すると公表したというふうな形で盛り込んだんですね。まあこの辺がね、割とね、週刊誌ってやつのね醍醐味でもあり、まあ昔ながらのね、そんなネットメディアだったらどんどん更新できるじゃんって言われそうなんだけれどもね、そういう、面白さもあった一件でしたですね。ちなみに、そのね10月28日号ですと、まあこの番組でもずっと話してきてる袴田巌さんのね、この間無罪判決が本当に60年近くずっと、袴田さんの場合はね本当に死刑判決確定したのに、それが再審になって、もう本当に生死の淵から帰還したということで、まあ無罪判決が確定したということでですね、まあそれのシリーズって今ずっとやってんですよね。でね、じゃあね、それそういう形で無罪判決1回、ね、そういう死刑判決っていうのは確定した判決がまた再び裁判のやり直しをやって、無罪だってことになったわけですね。で、検察もこれ、もう上告っていうのかな、それを断念して、まあ、判決確定したわけですよ。でじゃあね、そういうことをやった昔のその裁判官の人たちっていうのは一体どういう気持ちなんだってやっぱ思うじゃないですかね。そういう死刑判決をね、下して、それがまたひっくり返されたって。でそういうことってやっぱ、じゃあ現役の裁判官の人にね、それは聞けるかって言ったらなかなか聞けないんだけど、ここでね、昔その袴田さんの、昔再審請求っていうの何回かやったんだけど、その再審請求を担当した裁判官さんで、もう一つ静岡県ではね、袴田事件というのは静岡県、静岡市、当時静岡市、清水区、今は静岡市清水区なんだけど、当時静岡県、清水市っていうねところで起こった事件だったんですけど、それと並ぶ島田事件、っていうね、赤堀正夫さんっていう方がやっぱり罪に問われて、まあ判決確定したんだけれども、再審で、無罪になったっていう事件があったんですけどね。その島田事件の時にやっぱり再審をやれっていうふうに、決定をした、一度決まった死刑判決を、まあ、ひっくり返してまた裁判やり直ししましょうって決定をした裁判長の人でですね、熊田俊弘さんという方が、今はね浜松で弁護士をおやりになられてるそうなんですけど、これにまたね阿野さんが、まあ、インタビューしに、行ったんですね。でやっぱり聞いてみるとね、なかなか興味深いんですよ。今はほら裁判員裁判っていうのがあるじゃないですか。つまりいわゆるね、そういう裁判に一般の人たちも、いわゆるプロの裁判官だけじゃなくて、 一般の人たちもね、加わって、まあ、判決を決めようというふうな形が制度ができたわけなんですね。でその熊田さんがおっしゃるにはもうその袴田さんのね、まあ、事件もう60年ぐらい前の事件ですね、これはもう裁判員裁判だったら本当に最初から無罪だったろうっていうわけですね。つまり本当は疑わしきは、被告人の利益にっていうのがね、いわゆるそういう、裁判本当は司法のね本当にあるべき姿であって、疑わしいっていうだけじゃダメだ、ちゃんとした証拠っていうものが、あってやっぱりねそれを慎重に、裁判でいろいろ検討した上で、まあ有罪か無罪かっていうのはやっぱ決めるわけですよ。その時にやっぱりね絶対確証がなければ、やっぱり、有罪にしてはいけない、ましてや死刑判決っていうのはね、もしこれ冤罪でその人を死刑にして執行してしまったら無実の罪で人を殺したことになってしまいますからね。まあ本当はだからそういう原則があるんだけど、実はやっぱりプロの裁判官、刑事裁判官っていうのはね、俺は騙されないぞって意識がねやっぱ強いらしいんですよね。どうしてもねやっぱりプロの検察や警察の言ってくることっていうのをやっぱりどうしてもね信じ込んでしまう。だから疑わしきは被告人の不利益にっていうのがまあ実態であるというふうなことなんですね。で確かにね袴田さんの時もね検察の証拠っていうのは結構ねいろいろ、まあ、言ってきたんだけど、やっぱりちょっと決め手になったのが、まあ、かなり強引な取り調べでの自白、それから後からねこれ検察が証拠として出してきたのもね結構、これもねちょっと事件現場っていうのは味噌製造会社で味噌タンクの中に犯行着衣っていうのを、まあ、捨てて、それが証拠だっていうような形で、まあ、裁判では、まあ出されたそうなんですけど、この疑わしさみたいなものもねやっぱり結局これはおかしいっていうことが今回のね最新でも、認められたというね、本当によく考えればそういうことっていうのはきちんと検証可能なはずなのに、なんでそれをやらなかったんだろうっていうあたりの話を、この、ね、熊田さんが結構話していただいてまして、これはちょっと本当に興味深いお話です。できれば、まあ、ちょっともうね前の号なんで皆さんにお読みいただけるかどうかわからないんだけど、もしバックナンバー等ね週刊金曜日結構図書館とかにありますので、まあ、そこで探して読んでいただいたりすれば、嬉しいかなというふうに思っております。というあたりでちょっとこの辺で曲に行こうと思っております。クインシー・ジョーンズ愛のコリーダ、クインシー・ジョーンズ、愛のコリーダでした。この間クインシー・ジョーンズ、91歳でねお亡くなりになられたということで、もうアメリカのね超有名なプロデューサーの方で、まあこの曲がね1981年ですね、私が確か高校生の時にね結構流行りで、でこの後なんですよね、やっぱりマイケル・ジャクソンのね有名なスリラーとかね、あとそれからねマイケル・ジャクソン、それからいろんな全米の歌手が集まってやったスティービー・ワンダーとかね、そういう人たちだった、We Are the World ってね、チャリティ の先駆けみたいな、まあそういったような世界にですね、もうずっとね、まあもちろん他にもたくさん、私あまり詳しくないからあんまり知ったようなこと言うとまた怒られそうなんだけども、まあそういった、ね、大きなお仕事を手掛けてこられた超有名な、ね、アメリカのそういう、アーティストの方ですね。やっぱり80年代自分のね高校時代とかってなると、やっぱこの人のね手掛けた曲ってのはなんかかかってたなという感じします。まあ前回もね、西田敏行さんの曲ね亡くなられたという方ことで、もしもピアノが弾けたならとかをねかけてましたけど、やっぱなんかねそうやって自分が若い頃に接してた人たちが亡くなっていく、まあそういえばこの間もね梅津和夫さんがねお亡くなりになられた、またそういう話になるんですけれども、やっぱね梅津和夫さん、まあ恐怖漫画家、一方でギャグ漫画も書いてね、私の小学校ぐらいだったの漂流教室つって、小学校の教室がタイムスリップしちゃったっていう漫画があってね、これもまあおっかなかったんです。あと大学時代ですかね、私は慎吾っていう、これビッグコミックスピリッツに連載されたやつですかね、ロボットが、ロボットつっても手足がついて動くロボットじゃないんですけど、工業用機械みたいなロボットなんですけど、こいつが人間のような意志を持ってしまって、俺は人間だっつってなんかいろいろ暴走を始めるってね、これがまた怖いんですよ。 結構ね、読む人によってね、もう夜眠れなくなっちゃうんじゃないかっていうね、そういう感じの漫画だったんですけど、そういう漫画とね、ギャグ漫画と、そのまあ結構有名なのは誠ちゃんってギャグ漫画ですね。グワシってね、やって、で梅津さん自身もあの例の赤白の派手な衣装でね、ずっとなんかあのイメージがあったから、そういうのがね、なんかずっと地続きでね、恐怖漫画からそれ、ギャグ漫画まで、あとご本人のキャラクターっていうのはずっとね、なんかすごい圧倒的なね、もうイメージで迫ってくるって、そういうことなんですけど、そんな方がもう88になってお亡くなりになられたんだなと思いまして、まあちょっといろいろ考えさせられる秋に、相変わらずなっております。ということで、またね、ちょっと話題、雑誌の話、週刊金曜日の話になるんですけど、そうやって、前回、まあ、大変だって、いうことで、ひいひい11月1日号っていうのをね、考慮した後で、すぐ11月8日号っていうのが来るわけですよ。7日間余裕があるって言ったって、本当はね、同じ週にも作ってるってんでね、もう大変だったんですよね。本当にね、まあ、この号ではね、どんなことをやったかというと、一つはね、この間のノーベル賞、ノーベル平和賞を、長崎のね、原水爆被団協の方々が、まあ、受賞されたということで、それでその被団協のね、メンバーというかですね、方で、すいません、今手元のね、なんか雑誌をめくったりなんかしながら持ってくるんです。なんたってね、もういろいろやってると頭がパッと思い浮かばないんだけど、被団協ですね、日本原水爆金被害者団体協議会、日本被団協での、代表委員で、長崎県ですね、長崎で被爆した方なんですね。長崎、被災協の会長の田中重道さんという方にインタビューでご登場いただいてます。これはさすがに私が長崎まで行くわけにもね、いかないので、ただ以前から長崎でね、この、被爆者の問題をずっと追いつけてらっしゃる、記者の方、今はねテレビ長崎ってところの報道部記者にいるでやってる橋場典子さんという方ですね、まあ、そういった報道のこともおやりになる一方で、大学院大学でね、そういったこの被爆の問題などもね、勉強してこられたという方で、お願いしたんです。すごいタイトなスケジュールでお願いしたんですけど、はい、やりますっつってね、その田中さんのところに行って、もう田中さんももうね、1940年生まれですから、もうなんか84歳ですかの方のところにパーッと取材に行って、夕方、お昼休みになんか取材に行っていただいて、翌日のね、なんか朝3時くらいにはもうなんかね、一問一答の原稿をパッと上げてきてくださったんです。すごい助かりましたですね。いや大丈夫ですよってね、すごくケロッとして言っていただいて、ありがたかったんですがね、やっぱりね、こういった方がいるから私の働いてる雑誌っていうのは持ってるんだなと思いましたけれども、まあやっぱりね、その田中さんの話でもなかなか重くて、まあね、だんだんやっぱりね、被爆者の方々っていうのも、亡くなられて、いく中で、今回のやっぱり受賞っていうのはね、すごく大きな意味があると。まあ以前からノミネートはされていて、これからね、また受賞するんじゃないかって話はあったんですが、ただそれがなかなかね、まあそういう話なかったのが、今回受賞したのはやっぱり大きいのはイスラエルやね、まあガザの話ですね、それからウクライナの話もありますね。まあそういったことでやっぱり戦争が相変わらず行われていると、そういう状況に対して、そのノーベル賞のね、まあ、の委員会が、まあ、ある種、まあ、警鐘を鳴らすというような意味合いで、まあ、与えてくれたんじゃないかというふうな、ことを、まあ、インタビューの中で、話しておられました。これは11月8日号に載っておられます。あとね、まあ、それもやりつつ、11月8日号大変だったんですよね。要するに府中からも近い東京の町田市、ここではリニアの新幹線のね、また地下掘削工事っていうのがシールドマシンで行われてるんですが、またこのリニアの工事ではね、ずっと掘り進めていく中で、地上の方で大深度地下を掘ってるはずなんだけど、掘ってるんだけど、地上でなんかこの間は、やっぱりそういう話があったんですけど、東京の目黒区、23区の目黒区でも目黒川に気泡が浮いちゃった。それもなんか有害な致死性の高い、 泡が気泡ですね、それが湧いたっていうんで非常に問題になったということで、これジャーナリストの樫田秀樹さんという方に取材していただいたんですけど、今度はあの町田市で、民家のこれあの別に川でも池でもないところですね、あのそのトンネル工事の上にお住まいの、方の お庭にいきなりあの泡が浮いちゃったっていうんで、ね、これ写真もね添えつつ、出してくれたんですけど、これちょっと衝撃的ですね。あの大震度地下っていうのはね、普通の地下と違って、あの上に住んでる人たちにあまり許可を取らずに工事できるんだけど、そこでこういうことが起こっちゃうと、もう何が何だか分かんないうちに何か泡が来てきて、もう本当に泡食っちゃうっていうのは、これ落語じゃないんだからそういうことで、そういうあれはよくしなさいと言われそうだけれども、まあびっくりするわけですよ。だからこういう問題もね、なかなかあの表に出てきにくいんだけど、こういうのをねあのずっと追っておられる、樫田さんに、書いていただいたと。まあそれがいいって、それから相変わらずね、あのまあ都内で樹木のね伐採っていうのは結構強行されてるわけですよ、再開発という名のもとにね。で、あのまあこれも以前から進んでいる明治神宮外苑でね、ここでやっぱり再開発に伴ってあの樹木を結構切るって話が今結構進んでるんですね。で、あの明治神宮外苑のあたりっていうのは結構ご承知の通り、あの文化人の方も多くて、まあ亡くなられたね坂本龍一さんもね、この問題に対して非常にあの憂慮してましたし、あの作家の村上春樹さん、まあ今回もノーベル賞は取らなかったなんて言って言われてますけれども、村上さんもねあの辺でね、よくなんか昔ジョギングとかよくやっておやりになってたみたいですしね、今もあそこになんか事務所みたいなものがあるのかな、あの反対の意思というのを示されているんだけれども、そこでとうとうまた、建設機械が導入されて、とうとうまた伐採が始まってしまった。で、これがやっぱりそういうね、あのまあ東京、まあ明治神宮外苑自体はこれは、ね、私有地だから、まあそういう私有地、まあ、民有地の開発だから都はタッチしないっていうふうに東京都なんかは言うんだけれども、とはいえね、あの周辺に人々が住んでいるそういう地区で、まあ風致地区って言われてるんですよね、あのそういう、都市計画法で、ちゃんと都市の風致っていうね、そういうのを維持するために無制限な開発できないようになっているところなんだけど、それをなんか強引にいろいろ変えてね、そういう工事が進められようとしているということで、これも、おかしいということで、ジャーナリストの吉永真美さんに、取材していただきました。これもねちょっとまた継続的にこれやんなきゃいけないぞと、あちこちで起こってるんですよね。例えば日比谷公園のね再開発ってもあるし、関西でもね街路樹のね伐採っていうのが、例えば今度またほら大阪関西万博ね、あれに絡んでなんかそういうことが起こってるし、ちょっとそういう、まあそういう木が危ない、町の景観を守ろうっていう話もちょっとこれうちでやんなきゃいけないんじゃないかということで、これもちょっとこれからやっていこうというふうなことで考えております。それとね、あのこれ私の昔からの知り合いの、ライターさんで長岡義之さんっていうね、出版業界ものとかよく言われになってる方なんですけど、まあ、福島のねご出身で、実はあの福島の、まあ、相変わらずあの、ね、あの原発被災地の、ね、浜通りのあたりはですね、なかなか、まあ、一応復興だって言われてるけれども、なかなか、住むのに大変な状況なんですけど、そこに残されたあの教会ね、そこの教会であの、そういう原発問題を考える、小高自由大学っていう催しが、まあ、これ9月だったんですけども行われたということで、そこにあの長岡さんに、取材に行ってもらいました。まあね、なかなか復興って言ってもね、まあそんなにね、まあ去年あたり私も、双葉町とか行きましたけど、本当に何もないんですよ。インフラもねみんな途絶して、商店でも何もない、ましてやまだそういうね汚染の記憶が残るというところでね、ただそういうところでもあえて、まあそういったあの、教会っていう昔からあった教会というと教会をね拠点に、そういうあの一体この町で何が、どういうことが起こったのか、この意味は何だったのかということを問い直す人々の語らいの場みたいなものができたというふうなことでね、まあそういった興味深い動きも取材していただきました。まあそんなようなことをね、まあいろいろ相変わらず週刊金曜日っていう雑誌でいろいろやっています。あとね、まあ気になってるのはね、ちょっとあの私の同業の出版社の朝日出版社っていう、朝日新聞とは関係ないんですよ、独立系で朝日出版社っていうね、あのいわゆる教育図書庫とかそういうのを出しているところで、一方ではあの 語学教材とか出してるんだけど、一方であの昔あの有名なの宮沢りえ のサンタフェっていうね、あのヌード写真集が一世を風靡した時 の版元でもあったところなんですけれども、そこがなんか今ねちょっとお家騒動になっちゃってる、 お家騒動っていうか、経営者の方が先にちょっとお亡くなりになったんですけれども、その経営者の方が、まあ、もちろん亡くなったんで、ご家族が株式を受け継いだんだけど、実はあの、亡くなった経営者の方とご家族っていうのはしばらくあの別居状態で連絡が取れてなかったっていう中でですね、じゃあどうしようかって、現経営陣はじゃああの遺族から株を買い取ろうと思ったんだけど、なかなかそれがうまくいかないうちにあの、遺族がなんか別のところに株を売っちゃったっていうか、ちょっと今大騒動になってるって話があります。これはちょっとまだね、あのうちの雑誌ではちょっと取り上げていないんですけれども、まあ同じ同業の出版業界の話でもありますし、ちょっと私ももともと出版業界誌にいましたのでね、この話ちょっとどうなっていくかなど、ちょっと関心を持っていきたいというふうに思っております。それからあと、まあこれ次回の放送で話そうと思ってますけれども、まああのこれ前回からもいろいろ伝え、お話ししてます市民メディア全国交流集会メディフェスですね、今年あの11月23日、大阪茨木市ですね、こちらであの開かれます。まあこの内容というのもね、あの来週ちょっとまた詳しく直前記念ということでね、いろいろお話ししてまいりたいというふうに思っております。というわけで、まあなんかいろいろ話してると結構ある、時間経っちゃうの早いですね。2週間後、また、ですね、まあちょっと今回はさすがに疲れたんでね、ちゃんと話せるかなと思ってたんですが、案外駆け足になっちゃいました。次回は、もうちょっとですね、いろんな話を、まとめて、頭の中でまとめた上で、もう少し万全な体調で、ここにお伺いできればというふうに思っておりますので、またお聞きいただければと思っております。それではまた、2週間後11月22日の夜10時から、お会いしましょう。ご清聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。